裏向きでっち初代桂春団治。さあ、この裏向きでっち、これはね、東京の落語では、まあ大体は小僧っちゅうんですかな、大阪落語の場合は何々でっち、大阪ではでっち、そして関東の方では何々小僧というふうにこう言うことが多いですね。まあ呼び方が、まあでっちはでっち、小僧は小僧なんですけど、このあたりが関東と関西の呼び方の違いの面白さ、落語の、まあタイトルの呼び方の違いの面白さかなと私は少し思ってますが、裏向きでっち、初代春団治、これも、馬の田楽と同様、子供が、活躍する、また皮肉な子供が出てまいります。そういうのを、描きますと、やっぱり春団治は面白いんですね。で、まあ、旦那が困る、子供扱い兼ねてるというようなところ、これが非常に面白い。そして、間に入ってまいります、その奇抜なギャグですね。これがこの、従来、春団治以前にはなかったようなギャグ、これを随分掘り込んで、まあ、新しくしてるわけなんです。裏向きでっち、現在はですね、私の先輩ですが、笑福亭六角という方がいてあります。お風呂の牢に鶴、六代目松鶴師匠のお弟子さんですが、若い頃からこの裏向きでっちで評判を取りました。ポリドールレコードに確か、この六角さんの裏向きでっちが入ってるはずです。よろしかったら中古レコード屋さんで探してみてください。はい。4人1枚に入ってるレコードの中の一つ、笑福亭六角裏向きでっちが入ってるはずです。はい。まあやってみたいなというような感じの、誰でもね、話し家になったら一遍はこのネタやってみたいなっていうような感じになると思いますよ。はい。そんなに長いネタではありませんしね。そしてこの子供をこう、落語家って面白いもんでね、子供を可愛らしく描きたいと。そして可愛らしい中にやっぱり憎たらしさというかですね、まあ、こましゃくれたというかですね、皮肉なというかですね、そんなところを入れたいなっていう、そんなのがどの落語家にでもあるんじゃないですかね。あんまり老けたでっちを描きたいと思う人はないと思うんですわね。まあそういうようなところ、要素、それが随分入ってんのが、この、濃厚に入ってんのが、この裏向きでっちやないかと思います。はい。子供の可愛らしさ、旦那の困り、いろんなものを楽しんでいただけると思います。ゆっくりどうぞ。